ナナコチャタラジオ。さあそれではお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介させていただきます。舞鶴まちづくりライターとして活躍されます今西国松さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、今西国松です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今西さん、早速なんですけれどもね、この舞鶴まちづくりライター、なかなかなんかね、これどういった方なんだろう、興味津々なんですが。
もうあの名前が肩書きすごくなっちゃったんですけれども、もう舞鶴と町づくりに興味があるだけの一般人なんです、
うん、ねえ、なんかどういった方なんだろうってとっても興味があるんですが、まずはこの時間今西さんがどんな方なのかというところでね、ちょっと自己紹介のようなことをお願いしたいなと思うんですが。
はい、
はい、
はい、私今西国松は34歳です。
はい、
お若い。舞鶴市出身で、はい、小中高と舞鶴にいてたんですけれども、高校卒業後離れて12年ぶりに舞鶴に帰って、4年前に帰ってきたというようなところです。
は
い、
あ、じゃあもうあの U ターン、
はい、
ということ で、
ま
あ、嬉しいですね。舞鶴に帰ってきていただいてありがとうございます。
はい、
で今現在舞鶴にまあ住んでいらっしゃるということなんですが、ご結婚を機にでしょうか。
あ、はい、いえ、舞鶴に帰ってからあの結婚したんですが、
そうなんですね、はいはい、
妻も舞鶴の人で2年前に結婚して、今1歳になる娘が1人いるというところです。
なるほど、お子さん1歳、娘さんもう可愛いでしょう。
あ、すごく可愛いですね。もう毎日可愛いです。
毎日可愛いです日々の成長をね、ご覧になるのももちろんなんですが、最近なんかここが可愛いなっていうところありますか。
あ、そうですね、
うん、
こうできることが増えていくっていうのが可愛いですし、こう寝転がってたら必ず上に乗っかってくるんですね。
トトロみたいに。
あ、そんな感じですね。
そんなんされたらめちゃめちゃ可愛いですね。はい、もうとろけそうですか、お父さんは。
そうですね、なんか寝てて起きてもそれもまた可愛いみたいな。
あーねー、あの今西さんもすごく優しそうな素敵な方なんですが、娘さんの前だともっと、
はい、
素敵になられるんでしょうね。さあ、可愛い娘さん、そして奥様と舞鶴で今ね、生活されているわけなんですが、どうでしょう、この舞鶴に帰ってこられてからの生活は。
あ、そうですね、うん、4年前に帰ってきて、でもしばらくは全然舞鶴にいない日も多いような暮らしだったんですけど、1年前からコロナ禍になって、こうリモートでできることはリモートになって、うん、っていう風になってから舞鶴でこう時間過ごすことも増えてきて、
うん、
で子供が生まれたこともあって、うん、こう舞鶴でどう暮らしていくかみたいなことをより深く考えるようになりましたね。
あ、じゃあこのコロナ禍だからこそ、
はい、
今この舞鶴まちづくりライターとして活動されるその第一歩に、はい、きっかけになったのかもしれませんね。
そうですね、そう思います。う
ん、ね、今西さんどうですか、この舞鶴に帰ってこられるっていうので、まあ、12年ぶりに U ターンということなんですけどもね、まあ、12年前という、まあ、12年ぶり、まあ、その舞鶴を出られた時っていうのはまだまあ高校卒業してすぐっていうお話でしたけれども、
はい、
そこから大人になって帰ってこられた舞鶴、なんかこう感じ方が違ってきたりなんていうことなんてありますか。
そうですね、うん、まあ、高校生の時とかは私地球が大好きで、
はい、地球が、
この自然豊かな舞鶴で育ったおかげで、うんうん、海とか山とかが好きに育ったのはあるんですけど、やっぱり高校生とかの時代からすれば遊ぶとこがないとか、なんかちょっと離れてみたいとか、うん、そんな気持ちはあったんですが、うんうん、大人になって帰ってくると、こう舞鶴でもこう楽しんで暮らせるんじゃないかっていう考え方になりましたし、うん、
はい、
でももうちょっとこうなったらいいんじゃないかなみたいな、うん、こう実際に暮らしていくような目線になったかなと思います。
う
ん、
そうですよね、私も舞鶴で生まれて、で一時に離れてまた舞鶴に戻ってきたんですけど、 大人になってからの舞鶴ってこう素敵なところがやはりこう より際立って感じれるようになってきたなぁなんていうふうに思うんですよね。ちっちゃな時には分からなかったことってたくさんありませんか？
そうですね、うん、結構面白いなと思うことも大人になってあります、う
ん、ね、でこんなに恵まれた土地ないんじゃないかななんていうふうにも思うんです。
あ、はい、ね、僕も好きです。
そうですよね。で今地球が大好きというワードが出てきましたけれども、はい、地球どういうことですか？
あ、はい、うん、もう日々もう地球に暮らしていることが幸せだなみたいなことを感じながら生きてるんですけれども。
地球のどういったところが？
はい、私大学は静岡大学というところに行って、地球科学科というところで、うん、海洋環境学という海のことを専門に学んできたんですけども、まあ、それまでも海とか山とかが空見るのが好きだったんですが、
はい、
専門が物質循環というのをやりまして。
物質循環難しそう。はい、
まあ、海の水の流れに乗って物質が移動していったり、うん、
はい、
植物が光合成をして二酸化炭素を体内に取り込んで成長したり、
うんうん、
それで有機物になったりっていうことを学んだら、地球っていうのはこう山とか海とか川とかバラバラなんじゃなくて全部つながってるんだなっていうふうに思ったんです、うん、
なるほど。
それで自然がというよりもこの地球そのものがすごいなっていうふうに思うようになりました。
なるほど、よくわかります。
ありがとうございます、う
ん、だからこれっていうわけじゃないんですよね、
はい、
だからこれがもう好きだけどこれもこれもつながってるから地球が好きだっていうふうに。
そうですね。
なるほど、なんだか楽しいお話がこの後も聞けそうです。この後もじっくりとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは CM を挟んでまたこの後もまちづくりライター今西邦松さんのお話お伺いします。ななこちゃたラジオ、本日は舞鶴まちづくりライターの今西邦松さんをお迎えしてお話を伺いしています。今西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて前半自己紹介の中でもね、この地球が大好きだというお話大変興味ありますけれども、ちょうどこの先ほどの循環というお話されてましたが、
はい、
毎月このななこちゃたラジオ火曜日第1週目は株式会社野菜さんがご出演いただいて、アクアポニックスというね、魚と野菜をこう循環させて育てていくっていう、同時に育てるっていう、こう、
はい、
されてるんですよね。なんか通じるとこあります？
はい、すごく感じます、
ね、
アクアポニックス自体にも昔というか興味はありましたし、はい、野菜さんも見学に行かせていただいて。
そうですか。
興奮しましたね。
いかがでした、その仕組みをご覧になられたわけですか？
はい、そうですね、うん、教室でされているので、うんうん、本当に限られたもう敷地というか、うん、あの中で環境がこう一つ整ってるっていう、うん、この小さな地球というんでしょうか、
はい、そうですよね、循環ということですもんね、はい、それもなんかこう神秘的な感じもしますけれども。
そうですね、面白いと思いました、
ね、この地球が大好き今西さんなわけなんですが、自然が大好き地球が好きということでね、そのこう昔はこう航海海に、はい、お仕事といいますか研究に出てらっしゃったりしたそうなんですけども、
はい、
うん、
学生時代は海の専門をしてまして、環境庁の調査船で黒潮の調査航海に出たりしておりました。
すごい、
はい、
どうでしたその航海調査航海？
そうですね、年に4回春夏秋冬で2週間の航海なんですけど も、
ええ、
もう2週間ずっと海の上で空と海しか見えない、うんうん、そんな暮らしがすごく楽しかったですね。
あ、そうなんだ。やっぱりこの陸では感じられないことってたくさんありますか？
ありましたね、うんうん、徹夜で海水の調査をしてた時に、
はい、
うん、夜が明けて、うん、ファーッとこう空の薄い空気の層に光が差したんですよ、
はい、
その時こう丸い層がいっぱい見えたんですよ、
はい、
あ、地球って球体なんだなっていう、その中に自分もいるんだなってすごく思いました、
すごい、そんな体験、
はい、あの時が結構 地球大好きになったきっかけだったかもしれない
なるほど、そういったその、ね、航海海に出ての研究をされてたわけなんですが、今は舞鶴に帰ってこられてね、はい、身の回りの小さな自然を見つけることが楽しいなんていうふうにお話しされてますが、
あ、はい、そうです、今、まあ、趣味というかで、ええ、お散歩をしながら、ええ、まあ、ゴミを拾ったり雑草の観察をしたりするのが
雑草の観察
趣味です。
雑草の観察って、雑草っていろいろあるんですね。
はい、雑草もいろいろ、今高野川を歩いてたら、ええ、こう青い風車みたいなお花がいっぱい咲いてるんで、はい、それをグリーンスナップっていうアプリとかで調べると日日草っていう名前がわかるみたいな、
グリーンスナップっていうアプリがあるんだ。
あるんです、
でそれでその雑草さんたちを撮っていくと、
はい、名前がわかるんです
すごい。
で AI が判断できないのはユーザーの方が親切に教えてくれます、
はい、すごい面白いアプリ、私も入れてみようと思います。
面白いです、
ね、
でそこからまた名前の由来とか、うん、調べて、あ、そうなんだみたいな、
すごい楽しい、ワクワクするね、はい、あの今西さんと散歩に行きたいですね。
ぜひ
ね、本当に楽しそうな散歩になりそうですけれども、でそういったその散歩しながらゴミ拾いをされているということですか。
はい、そうですね、うん、結構、まあ、私地球好きなので目に映る自然が汚れてると拾いたいなっていう気持ちがどうしてもあるんですけど、ちょっと舞鶴に帰ってきていろんなところを見ても結構ゴミが多いなっていうのが残念です。せっかく綺麗な自然なのでみんなで綺麗に保てたらなというふうには思ってます。
舞鶴どんなところにゴミ多いでしょう。
そうですね、あの埠頭とか海際なんかもゴミ多いですし、トンネルの付近とかが結構多いです。どうしても車に乗ってて住宅地では捨てられないけど、住宅が途切れたトンネルの近くで捨てるっていう人が多分多いんじゃないかなと。
そういうことなのか、ちょっと残念な気がしますけれども、どうやったらねこのゴミってなくなると思われますか。
はい、まあ、僕が思うのは、うん、大人になったらどうしてもこう自然、小さな自然に目を向けることが少なくなってくると思うんですけど、私1歳の子供を連れて散歩とかしたら、ほんのちょっとしたことに反応するんですね。そういう子供の時に持ってたようなちっちゃいお花とか虫とかに興味を持って、綺麗だな、すごいなっていう気持ちを大人になっても思い出すっていう、ちっちゃい自然にこう感動をもう一度見つけるっていうのが大事なんじゃないかなと思っております。
まあ、それもやはり1歳の娘さんがいらっしゃるからこそ気づかれることっていうのも多いんでしょうね。はい、
あ、そうです ね、
ね、素敵なお話ありがとうございます。さてここで一曲ご紹介したいと思うんですけれども、今日はですねここで高橋優の福笑い聞いていただきたいと思います。今西さん、引き続き今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はゲストに舞鶴まちづくりライター今西国松さんをお迎えしております。ね、この世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。もう私ここ大好きなんですよ。
ああ、なるほど、素晴らしい
ね。なんかね、この笑顔になれるっていいじゃないですか。
そうですね、
ね、ということなんですが、今日は地球大好き今西さんですが、ちょっとここからは地球大好きなのもっともっとお伺いしたいんですが、気になるんですよ、
はい、
この舞鶴まちづくりライター。
そうですね、
うん、この部分をですねこの時間ちょっとお聞きしたいと思うんですが、
はいはい、完全にも地球好きな人で終わりそうでしたけど。
そうです、危ない危ない、はい、
あの地球にしても小さな自然に目を向けることで地球が好きになって楽しくなってくると思うんですが、私あの舞鶴に帰ってきたのは実家の天理教の教会を継ぐために帰ってきたんですが、その実家の関係もあって機関誌 の、 あの出版編集の仕事をしてたりもするんです。それでいろんなことに、小さなことでも自分で目を向けて足を運んで知るっていうことで、どんどん興味を持ったり好きになったり、問題点が分かったり、どんどん暮らしが楽しく良くなっていくんじゃないかなっていうことは自分でも思ってまして、そんな時に以前このラジオにも出演された社会貢献団体笑顔の福よりさんから、はい、まあ、子ども食堂を始めたいという方がおられると耳にしまして、すぐ、私も舞鶴で何かしたいなとか 何かされてる方おられないかなと思ってたので、うんうんうん、すぐ伺いに行って出会ったのが、うん、こちらにいるムジカさんだったという。
そうなんですよ、はい、子ども食堂ね、はい、4月から始めましたけれども、はい、もう1回目から実はこのまちづくりライター今西さんに手伝っていただいて、ご支援いただきながら子ども食堂ね、はい、運営しているわけですけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、どうでしょう。
あ、はい、先月、はい、さして子ども食堂をされて、私もまだ舞鶴で何かしたいと言ってもどうしていいかわからないような状態だったんですけれど も、 もうムジカさんはこういろんな世代の方であったり仕事をされている方であったりフードロスにもこう身を向けていろんな方とこう関わって人とつながって取り組みをされているっていうのが、舞鶴のことをこう知るだけじゃなくて目の当たりにして学ぶことができたなっていうふうに思っています。
ありがとうございます、ね、こうやってこの舞鶴のことをもっと良くしたいと思ってくださっている方が身近にこういてくださるっていうのは本当に嬉しいと思いますよね。
本当に歩いて3分ぐらいのところ
そう、めちゃくちゃご近所さんだったとびっくりしましたね、
はい、びっくりしました、はい、
こんなところにいらっしゃったとは、
はい、
はい、もう本当にこの縁を結んでいただいたね、この社会貢献団体笑顔の福よりさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でこの福よりさんね、はい、実は今日
あそうなんです、
鳥取県で子ども食堂をオープンされました、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。子ども食堂レモンという名前なんですね。
レモン、あ、素敵、かわいい、
素敵ですね、爽やかな、
うん、うんうん、このレモンっていう子ども食堂は、はい、なんか普通の子ども食堂さんじゃないんですよね。
あ、そうですね、うんうん、福よりさんも あれですね、里親とかをされて、
そうそうそう、
児童相談所の方もお手伝いされながら、うん、本当に困っているお子さんのところにお弁当を届けようという、うん、
ね、
しかもアレルギーフリーのお弁当を。
そう、アレルギー全対応ってすごいですよね、
はい、すごい取り組みですね。
うん、アレルギーでお困りの、ね、お子さんやお母様、ね、ご家庭たくさんいらっしゃると思いますのでね、そういった方はこの鳥取ですけども、
はい、
ちょっと見習って、ね、こう舞鶴でもできるようになるといいななんていうふうに思うんですけど、また教えてもらいましょう。
あ、そうです ね、
ね、どんなふうにされたのかちょっと聞いてみたいと思います。さて今西さん、この後 CM を挟みまして、はい、このまちづくりライター、もっともっとこの具体的にお話をお伺いしたりしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、
ななこチャットラジオ、火曜日は私ムジカが本日のゲスト、舞鶴まちづくりライター今西国松さんをお迎えしてお話をお伺いしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この、ね、いろんなご縁で、ね、ご縁で、ね、こうつながらせていただいた今西さんなんですが、さてここからはこの舞鶴まちづくりライターですよ、はい、やはりこの舞鶴を知れば舞鶴が好きになる、はい、これがキーワードでしょうか。
あ、そうだと思います、
うんうん、
まあ、私自身本当に舞鶴のことを自分で知ろうとし、まあ、し始めたというか、できるようになったのがここ1年ほどですので、うん、でもやっぱり知れば知るほど結構面白いところだなっていうふうに思うようになりましたね。
まあ、この舞鶴で暮らすというところで、まあ真剣に考えられるようになったなんていうふうにお話されてますけども、なんかこんなところがあったよとか、こういうところはちょっと興味深いなっていうのありますか。
あ、舞鶴のですか、
うん
うん、あ、そうですね、まあ、まず私妻とよく舞鶴トークをするんですけれども、広報舞鶴を見たり、
はい、
SNS を見たりしながら、
うんうんうん、
でチャッタマン、はい、舞鶴戦隊チャッタマンのしだれ桜ピンクって、
はい、
失礼ながら、どこだってなったんです、
はいはいはい、
これは今年見に行こうと、行かせていただいて、綺麗ですね、
チャッタマン実は私たちムジカ、
はい、
マグカップというユニットを組んでまして、チャッタマンの歌歌ってるんです。
あ、
またぜひ聴いてください。
はい、ぜひ聴かせていただきます。
ちょっとコロナ禍で発表が遅くなってるんですけど、はい、あ、そうなんだ、はい、下れ桜ピンクに興味を持って行かれた。
あ、行ったりしました。
あ、どうでしたか。
あ、やっぱり綺麗ですね。それにあの辺り青いとかの、
そうですね、
ああいうところに普段用事がないので行かないこと、舞鶴の方も多いと思うんですけど、 白百合に限らずそのイカダが浮かんでたりとか、綺麗な水辺の景色も多いので、ああいうところを舞鶴の人も知っていくっていうのは大事かなと思いましたね。
なるほど。その他にね、このまあ株式会社野菜さんにはね、こう見学行かれたなんていう、はい、
面白かったです。
で、あとこの SDGs の取り組みに関してもかなり興味を持っていらっしゃる。
あ、そうですね。あの舞鶴は未来、あの SDGs 未来都市の中でもモデル事業に選ばれている都市ということで、私もただ舞鶴の取り組み総合的すぎて一般市民の私にはちょっと難しいなと思ってたところもあるんで、これからそういう取り組みをされている方々のところにもぜひ取材に行かせていただいたりしながら、自分でもこうアウトプットしてより深く知って関われたらいいなと思っております。
そういうことをこう記事にされていったり
できたらいい
っていうふうにこう展開していくわけですね、
はい。
で FM 舞鶴もね、あの見学に来ていただいたりしましたよね。
はい、先日行かせていただきました。
は
い、スタジオの中まで入るということはまず普段はないので、すごく楽しかったですね。
本当ですか、ありがとうございます。なんかあの奥様とはこのFM 舞鶴ごっこと言いますか、
はい、
されているという話も嬉しいです。ありがとうございます。
は
い、
奥さんは FM 舞鶴始まった頃から聞いてたので。
そうなんですね、はい、わ、嬉しい、ありがとうございます。さあ、この舞鶴まちづくりライター、あの実際にですね、今までこのいろんな編集出版に関わってこられたから、このライターとして出発されるというふうなお話だと思うんですけれども、
はい、
あの有名な方ではどういった方にこうインタビューされて。
そうですね、あの私結構ちょっとすごく有名みたいな方のところにはあんまりなんですが、舞鶴の方のインタビューに行かせていただいたことが、
はい、
大阪の万博記念公園にある水族館ニフレルというの
が、はい、ニフレルあります、触れる水族館、はい、ですよね。
6年前にあの開館しまして、そこの館長さんを舞鶴出身の方が勤めておられると。
すごい、ご存知でした、はい、ニフレルの館長さんが舞鶴出身の方。
あ、そうなんです、
はい、なんていうお名前の。
小畑博さんという
方で。小畑博さん、
海遊館のオープニングスタッフもされているんですけど。
すごい、
はい、そんな方が舞鶴の方だということで、インタビューに行かせていただきました。
いかがでしたか。
素晴らしかったですね。あのやっぱり舞鶴で自然が好きになって、海のことを、生き物のことを仕事にしたいっていうので、一回あの普通に就職されたそうなんですけど、
はい、
自分はこれを一生していくのかと自問自答して、やっぱり海、生き物のことに関わりたいって言って、今は静岡の館長になられた。話していると意外にも本当にあの近所の方で。
そうですよね、
おばた酒店のおばた。
そうです、おばた酒店のおばたさんなんですよね。私たち本当に近所で、あの驚いた話の一つだと思いますけど、
うちの教会にもよくお酒届けに行ってたよって言われました。
そんなつながりも
びっくりしましたね。
あったわけなんですね。あの今西さんご自身もその地球科学とかその海洋学を学んでらっしゃったから、このニフレルの館長の小畑さんとも話がもう意気投合したんじゃないですか。
そうですね、もうほとんど雑誌に使えないコアな話ばっかりしてましたね。
そうですか。で、そういったこのライティング、これからのいろんな記事、この舞鶴まちづくりについての記事ね、いろんなところで今西さんの記事が見れるようになるといいな、なんていうふうにも思いますので、はい、どんどんと書いてください。
はい、頑張ります。
はい、というところで、ここで今西さんのリクエストをおかけしようと思うんですが、
はい、はい、先ほどお話に出てきた笑顔の、福より博之さんがこうプロジェクト作曲された、はい、私の教会 の、 実は130周年記念オリジナルソングということで作っていただいたんですが、
はい、
未来デザインという曲を、
未来デザイン、
はい、お願いしたいと思います。
はい、それではお聴きください、どうぞ。
初めて君に出会った時
未来デザインお聞きいただきましたということですけれども、今西さん、実はこれ私も参加させてもらっておりました。
そうなんです、ピアノの演奏をしていただいてるんですね。
はい、これマグカップでね、ギターとピアノで、
はい、
参加させていただいたわけなんですけども、ありがとうございました。
ここから実はご縁が始まってたというのが、
そうですよね、
後になって知りました。
はい、さあスタジオには今西さんの可愛い娘さんが来ていただいております。今日は私の膝の上で、
はい
はい、放送させておりさせていただいておりますけれども、可愛いね。
可愛いですね。
可愛いですね。お父さんはとろけておりますけど とろけてらっしゃいますが、さて今西さん、
はい、
あの今日はねこの舞鶴まちづくりライターや、
はい、
地球大好きというお話をお伺いしておりましたけれども、
はい、
あのそろそろねお別れの時間も実は近づいてきたんです。もっともっとお話をお伺いしたいんですが、
ありがとうございます、
ね、またぜひこのななこちゃったラジオ、
はい、
FM マイズルの番組他の番組にもねぜひ、ご出演いただきたいと思いますけれどもね、
はい、
はい、最後にリスナーの皆さんに何かメッセージと思うんですが、
はい、わかりました、まあ、あの私自身はこれまでこう地球やいろんな人にお世話になって生きていきましたので、その分将来の子どもたちや地球に恩返しがしたいなというふうに思ってやってるんです。で、まあ、さっきの歌も未来デザインという名前でしたけれども、舞鶴のことを知れば舞鶴が好きになるって言いましたが、みんなさんと一緒にこう知っていってより深く関わっていくことでより良い未来をデザインしていけたらなというふうに思っておりますので、まだまだ舞鶴駆け出しのビギナーですが、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ぜひまたね遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ななこちゃったラジオ、今日火曜日のゲストは舞鶴まちづくりライター今西邦松さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。